芹沢幸次郎作人間の運命次郎の生い立ち第3章。常蔵は3年ばかり前から我が胸の中にもやもやしている心の生活を家人に知らせる時になったかと思った。近頃ではそのもやもやしたものが次第に形を成して心の生活として自分一人楽しみ処理していられなくなったばかりでなく、それが現実の生活を変えるような力を持ったのだから、家人に隠しておけないばかりか、進んで家人に話して、承知してもらわなければならないとも思うのだった。次郎の質屋の夜、春子が多少興奮して話しかけたのは、さすがに妻で、我が胸の秘密を鋭く嗅ぎつけたからだと、常蔵ははっとしたが、朝になると春子は堅実な嫁になって家事に励んでいて、前夜の話の続きを常蔵に求めなかった。若い夫婦が昼間二人でゆっくり話し合うようなことはこの漁村の大家族の中では許されるものでもなかった。実際こうした心の問題は妻や両親に話しても理解してもらえないだろう。現実の生活で変わったことを後で認めてもらうよりないとも常蔵はためらった。しかし浜のうちの忠一郎が村にいたらば打ち明けて意見も聞き理解してもらえるのだがと、彼が村八分になって村から追われたのが我がことのように悲しく思われた。忠一郎は5歳上のいとこだった。浜のうちでは息子たちに学問させる方針で、長男の忠一郎も次男の義次郎も幼い時から荏原祖禄の建てた沼津町の修正社に通わせた。常蔵も同じ修正社に入学したかったが、修正社は沼津町にあって遠いからとて父が許さなかった。そして村の同棲社という寺子屋のような小学校に入学させた。村の子供で教育を受ける者が少なかったので、同棲者にでも入学したことは喜ばなければならなかったが、常蔵はいとこたちが羨ましくてならなかった。いとこ同士の3人は少年の頃から仲良かったから、常蔵は修正者の話を聞かされて遠くても通学が困難だと言っても歩いて1時間かからないので、修正社へ入学できたらと何度思ったか知れない。学んでいることが違うからであった。地学、理学、地学、博物、英語というように常蔵の知らないものが多かった。修正社は小学部が終わると中学部に進んで数学、漢学、英語など高度な学問を学んだ。英語は英国人が受け持ち、どの科目も専門家が担当して、生徒も少なくて英才教育のようであった。常蔵は小学校を卒業すると修正社の中学部へ入学したいと父に頼んだ。忠一郎から学校に聞いてもらうと、同棲社の卒業生は学力が低いから修正社の小学部を初めからやり直さなければならないということであった。試みに学力検査をしてもらったところ、抜群の成績であるから小学部に1年あって補習をすれば中学部に入学許可するという約束をした。常蔵は喜んだが、父は網元をするのに英語や面倒な学問はいらんと言って頑として聞き入れず、常蔵の希望と喜びとを踏みにじった。常蔵の悲しみを見て下川原の明海寺の住職が瞑想であるからとて、そこに通って国間の兆候をしぶしぶ許した。これでお前も毎日沼津へ通えるではないかと、その時父が言い添えた言葉は常蔵の胸に刺さったように今も覚えている。まるで町に行きたくて中学部へ進みたいと取られたことが残念でならなかった。義次郎が中学部の最上級に進んだ年に文部省の命令で修正社は閉鎖になり、義次郎は県立中学校に転校して伊豆の韮山へ行ったが、 狐蔵はそれをまた羨望した。その頃、忠一郎はすでに学業を終えて、荏原蘇六が士族受産の目的で開発した産業の手伝いをしていたが、在学中に英語の先生であったビーチャム氏のもとで、密かにキリスト教の洗礼を受けたようだ。その日、常蔵は村役場を辞めて、船元たる家業に先進することを報告がてら、浜の家へ挨拶に赴きながら、青春を共にしたいとこのことを切なく思った。忠一郎が受選したことを彼に打ち明けたのは、数年前のことである。忠一郎はその日、真面目に話したいことがあるからと、蛾乳洞浜へ誘い出した。当時は、地引き網を使う時でもなければ、浜辺には出なかったから、夕方の浜には人っ子一人いなかった。9月中頃で、海もなぎで静かであったが、沖に向かって網子の横に両足を投げ出して、並んで腰を下ろすなり、なあ、荏原先生が公職をみんなやめて、八十教の伝道をすることにしたんだ、と、忠一郎が吐息するような言い方をした。八十教という言葉を常蔵は初めて聞いたが、忠一郎の話では、荏原蘇六先生は前年肺癌にかかり、医術では治らない病気を八十教の信仰で克服して、その結果、郡長その他一切の公職を辞して、八十教の伝道生活に入ったということであった。それまで忠一郎や義次郎が尊敬を持って、荏原先生のことを日本の新しい文明の明かりのように、幾度も話したことがあるから、常蔵も会ったことのない荏原先生に尊敬と同敬を寄せていた。その荏原先生が八十教になったというのだから、八十教とは一体何であるか、強い興味を持ったが、忠一郎が2年も前に洗礼を受けて、その八十教になったと知って、ますます驚いた。しかし忠一郎はこの時とばかり、キリスト教とはどんな教えであるか熱心に話した。常蔵をも信者に改宗させようとして盛んに話したが、常蔵には初めて聞くことばかりで、それも耳慣れない神話のようでもあり、特に馴染みのない語彙が多いので、全体によくわからなかった。しかし忠一郎に別れて、家に戻ってから机の前に座って、じっくり彼の話したことを繰り返し思い出したが、全体的にはとてつもないことで、頭の中を空回りして捉えどころがないけれど、部分的には胸に残るものがあった。その部分的なものをつなぐと、この宇宙には唯一の神があって、その神が人間や神羅万象を作ったので、人間にとっては父である。人間は古来生存のために多くの罪を犯して救いがたい存在であるが、神はその愛しい子、イエスをこの世に送って人間を救おうとした。イエスはすべての人間、人類の罪を負って自ら十字架の上で死に、死後三日目に復活した。それゆえ、イエスの説いた八十教を信ずることによって、神の国が開かれて、人間は救われるのだ。こういうことのようだった。しかし、このこと自身は常蔵を感動もさせなかった。ただ、蛾乳洞の浜でこの話をしたとき、美しい夕焼けで、ちょうど太陽が真っ赤に燃えながら海に沈むところで、海も空も伊豆の山々も紅に生えて、忠一郎の顔まで夕焼けを受けて染まっていたせいか、いつもの忠一郎ではないように感じられた。話を終わると、君のために祈るからと言って、忠一郎は立ち上がり、常蔵をも立たせてから、両手を組み、頭を垂れて、天にいます、我などの父よと呼びかけるようにしてから、常蔵にはよくわからない文句を続けていった。そしてさあ帰ろうというなり歩き出したが、 見ろよ、千本松原の上に富士山が赤く光っているぞ。こんな美しい夕焼けはめったにないが、この美しい夕に初めて君に福音を伝えたことは一生忘れられないと思うよ、と忠一郎は厳かに言った。実際にあたりは薄紫色に暮れかけたのに富士山が赤く輝いていた。この光景も若い常蔵の胸に染みたが、この時の忠一郎は何か新しい人間のように見えた。なぜ忠一郎が新しい人間になって自分に訴えかけるように感じたか、常蔵はどう考えてもわけがわからなかった。翌日朝早く忠一郎が訪ねてきた。上がるように進めると内緒だというように声を落として、日曜礼拝が教会にあるから誘いに寄ったというのだ。常蔵も急いで庭桁を突っかけて池のほとりへ忠一郎を連れて行った。日曜礼拝って何のこと？
日曜日ごとに教会に集まるんだよ。夕べ話したろ、今日誘うから一緒に行こうって。
そうか、あんまり珍しいことをうんと聞いたもんで、今日行くことは覚えていなかった。
仕方がないな、すぐ行けるか。
ダメだ、親父が何か手伝いと言ってたからな。
そうか、ゆうべ話したことをどう思う？
どう思うってまだよくわかんないよ。
それならこれを読んでみろよ、大切な本だが置いておく、帰りに寄るからな。
そう言い残して忠一郎はえのきの方から出て行った。大切な本と言ったが見慣れない書物で、新約聖書と旧約聖書と表紙に書いてあった。旧約聖書というのはあまり厚かったから新約聖書というのを開けてみた。マタイ伝、福音書とあって、次の行にはアブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図と書いて、誰が誰を産みと、次々に常蔵の頭に入らないような人々のカタカナの名前が続いて、一ページ半も先にようやくイエスの名が出てきた。忠一郎が真剣な面持ちで大切な本だと言ったので我慢して読み続けたが、さっぱり心に触れてこないばかりか、これが日本文であろうかと疑いたくなるほど意味がわからなかった。確かに日本文の文語体であるが、これが英語というものであろうかとつくづく倒幕して思った。常蔵は明海寺へ通って、沼津兵学校の先生だった士族の学者に漢学を習って、論語や四書五経も済ませ、住職から仏法も聞き、寺に集まる数人の仲間と俳句も作り、芭蕉について勉強していたが、この聖書のマタイ伝に書かれた文章は英語だと思うより考えようがなかった。忠一郎も義次郎もこんな英語を習っていたのかと、常蔵はわからないから感心した。書物の巻頭にある福音書という言葉も、前日の夕忠一郎がこの美しい夕に初めて君に福音を伝えると言ったあの福音というのであろうが、その福音という言葉がわからない、わからないから英語だと決めたのだった。その日の夕方、忠一郎は帰りに常蔵のところへ寄った。池に面した座敷に生じたが、縁側に腰をかけてすぐ行った。
聖書に目を通したか？
うん、だがよく意味がわからないところばかりだった。
あれ英語か？
英語？それは元は外国語だったろうが、それを日本語に移したんだ。
英語だとばかり思ってしまってね、偉いものを呼んでいるなと感心したが、
そうか、
日本語に移したものか。それにしても難しいな。難しいのは言葉や文章ではなくて内容だがね。キリスト教の教義書のようなものだから、一度読んだぐらいではすぐわからないのが当たり前だ。ねえ、教会へ来ないか。ビーチャム先生の話を聞けば聖書の読み方もわかるからな。キリスト教というのは耶穌教のことか。うん、信者になってね、初めて目くらが目が開いたような気がしたぞ。神と共にいるのだから生きる勇気も出たしね。吉次郎さんも耶穌教になったか。あいつはうつしお的だからまだならんが、今にお恵みによって信者になるだろう。原先生が耶穌教になったってのには驚いたな。今日はそのことばかり考えていた。あの先生はどうして耶穌教になったかって。あの先生は要項してアメリカで勉強した日本の尖閣者だが、いつも言っている。日本は文明開化を謳歌しているが、諸外国の文明開化はその礎にキリスト教があるって。だから先生がキリスト教になったのは自然のことだよ。そう話してから忠一郎は前夕話したキリスト教のことを再び雄弁に話し出した。以前は口数の少なかった忠一郎が立て板に水というようによく話すのも関心であるが、それも覚えたことを暗唱するようではなくて、じっくり心で実らせたことを話すようなのに常蔵は惹かれて、すぐには理解できなくても聞きためておいて後で反省してみようと考えるのだった。その難解な話の中に忠一郎はふととてつもないことを加えた。江原先生が廃業になったのは先生を信仰に導くための神の慈悲だと思われるんだよ。どんな名医につき、どんな薬を飲んでもよくならなかったのが、洗礼を受けてキリスト教の信仰に帰依したら治ったんだからね。それは文字通りに常蔵にも分かり、常蔵の記憶の中に収まった。とにかく忠一郎は近いうちに我が家へ先生を招いて、みんなに神の話をしてもらうつもりだと話して帰っていった。村で神の話をしてもらうことは我が村の夜明けを迎える警笛だとも言って、消えずに包まれているようであった。